光と輝き、恥ずかしめに顔を伏せることはない。この貧しい人が呼び求める声を主は聞き、苦難から常に救ってくださった。主の使いはその周りに陣を敷き、主を恐れる人を守り助けてくださった。味わい見よ、主の恵み深さを。いかに幸いなことか、身元に身を寄せる人は。賛美をいたします。賛美歌545番、総楽のみでの賛美といたします。主の祈りを捧げます。会堂では司祭者のみが声を出して祈ります。主の祈り。天にいまします、我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなり、アーメン。聖書をお読みいたします。新約聖書コリントの信徒への手紙第2章13節、新約聖書の341ページです。コリントの信徒への手紙第2章13節。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるよう。祈りを捧げます。主イエス・キリストの父なる神様、2020 2021年も早10月の主の日の礼拝を迎えました。この年は初めから今に至るまで様々な困難があり、人と自由に直接話せないという経験したことのない状況の中、あなたの弟子であるはずがあなたに聞かず、自分の感情のまま人に対して不用意な言動や行動を持って傷つけるようなことを繰り返しているように感じてしまいます。父よ、私が誰かを傷つけ、その人が私の敵になったのならば、私の思いやりのない心をお許しください。そして私が知りながらまた知らずして傷つけた人を豊かに祝福してください。どうか意固地になっている心が私にあったなら、どうか素直にしてください。このような困難な時こそ愛を見失ってしまいそうな私たちを導き、心を素直に変えてください。そしてこの耐え難い試練こそが真の悔い改めの時として、主が備えてくださった時と理解し、希望を持ち進んでいけますようにと願います。本日は3ヶ月ぶりの聖餐に預かることを許されました。心より感謝いたします。今会堂に集えなかった方々ともご一緒に礼拝を守っております。離れていても主の聖餐の祝福を共に味わうことができますことも重ねて感謝いたします。コロナ感染のまだ続く中、医療に従事するすべての方々、社会の歯車のような働きをされている方々を守り、癒しの御手を差し伸べてくださいますようにと祈ります。また1年半を超えるコロナ禍の中で主の御言葉を取り継ぐ大沢正義先生、水木先生の健康を心身ともにお守りくださいますように、そして私たちが心を一つになってお支えできますようにと祈ります。これらの祈りと願いを尊き主イエスキリストの御名をもって皆によってお捧げいたします。アーメン。日本キリスト教団信仰告白。会堂では指揮者のみが声を出して告白をいたします。日本キリスト教団信仰告白。我らは信じかつ告白す。旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを証しし、福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり。されば聖書は聖霊によりて神につき、救いにつきて全く知識を我らに与うる神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なり。主イエスキリストによりて啓示せられ、聖書において明かせられる唯一の神は父子聖霊なる三位一体の神にていましたも、御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全き生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえり。神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により我らの罪を許して義としたも、この変わらざる恵みのうちに聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめ、その御業を成就したも。教会は主キリストの体にして恵みにより召されたる者の集いなり。教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を取り行い、愛の業に励みつつ主の再び来たりたもを待ち望む。我らは各信じ、よよの聖徒とともに一信条を告白する。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、 ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の地なる神の右に差したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
いよいよ今日でコリントの信徒への手紙2を読み終えます。今日は手紙の終わりに記された祝福の言葉のたった一言だけを聞いてまいります。すでにお気づきのように、このたった一言の箇所は、教会の礼拝に一度でも来たことのある方は誰でも聞いたことのある聖書の言葉であります。私たち金沢元町教会もそうですが、日本の多くの教会において礼拝の最後の祝祷と呼ばれる場面で告げられる言葉だからです。今日の礼拝の最後にも、今お読みした箇所、少し言葉が違いますが、私が皆さんに向けて告げます。ちなみにその時にはこの第2コリント13章13節のお言葉だけでなく、その前半に旧約民数記6章24節以下のアロンの祝福と呼ばれる言葉も共に読み、祝福を告げます。日本では第2コリントの今日の箇所だけを祝祷として告げることが多いのですけれども、私の母教会もそうでしたが、しかし世界的にはむしろアロンの祝福だけを告げるケースの方が多いようであります。いずれにせよ、礼拝の最後に祝福を告げるということは全キリスト教の常識であり、まことに教会にふさわしいことであります。神の招いてくださる礼拝の中で、どんなに自分の罪が赤裸々に指摘されることになっても、それを悔い改める嘆きの祈りを我々が真剣にせざるを得なかったとしても、最後には神様の祝福によっていつも送り出されていくのであります。いいえ、本当のところは、実は礼拝の始めから終わりまで全てのことはこの神様の祝福のうちに置かれながら起きる出来事であります。それどころか、我々の全生活がこの祝福のうちにあると言ってもいいと思います。前の礼拝で受けた祝福と、今日の礼拝で送り出される祝福と祝福の間に、私たちの全ての時間があるのだ、そう言っていいと思います。このパウロの手紙の最後の言葉であり、私たちの礼拝の最後の祝祷の言葉を語りながら、私はこれを何の説明も加えずに、すでに祝福と言い換えてお話ししています。このパウロの告げる言葉を単純に祝福と言い表すことは大切なことだと思うからです。祝祷という言葉は、祝福という言葉と祈祷という言葉から成り立っていると言えると思います。確かにパウロの言葉は祝福を願う祈りの言葉に見えますから、それはそれでいいように思いますけれども、これを祈祷の言葉、祈りの言葉だと理解するときに、もしかしたらちょっとした誤解が生じてしまうことがあるのではないかと思うのです。これは祈りの言葉である、礼拝に集まった者たちの祝福を願う言葉である、祈りであるということは、これは当たり前のことですけれども、 それが実現するかしないかというのは祈る者の自由になることではありません。祝祷する牧師が神様の祝福を礼拝に集まった人たちに自由に与えたり、あるいは与えなかったりすることはできないものであります。それはその通りです。その意味ではいつでも神様ご自身に祝福の自由がありますけれども、これがそのような祈りであるならば、牧師が礼拝の最後で祈る祝福の祈りは叶えられることもあれば叶えられないこともある。祝祷によって送り出されていく皆さんの上にその1週間祝福がもたらされるかどうかはまだ未知数であり、次の週に再び集まった時、先生の祝祷は私には実現しなかったとか、ああ牧師の祈りのおかげで祝福が与えられたと一喜一憂しなければならないものなのでしょうか。災難と思われるような出来事に直面しなければならなかった人にとっては、父子聖霊なる神様の祝福はその週は与えられなかったということなのでしょうか。神に託された言葉として牧師が礼拝の最後に告げる祝祷はそのようなものではないと思います。そこでは単純に祝福が告げられるのであります。それは決して人間の自由にできるものではありませんが、神様ご自身の意思を告げるように教会に託された言葉であります。今日与えられました祝祷の言葉は、私たちの持っている聖書翻訳ではあるようにという祈りの言葉で結ばれています。しかし実は原文ではあるようにという、これが祈りの言葉であることを示す言葉はついていないのであります。ギリシャ語の語順を生かしてこの箇所を直訳風に訳すならば、キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりがあなた方すべてと共にとなっています。だからこれは単純に父子聖霊の祝福があなた方と共にあるということなのであります。それゆえに日本の教会においても少しずつではありますが、式次第の最後の祝祷という項目を単純に祝福と書き直している群れが現れてきています。私たちは祝福を受けて1週間の生活へと送り出されていくのです。たとえそこでどんな悲しい出来事、辛い出来事に出くわすことになったとしても、父子聖霊なる神様の祝福が私たちと共にあるのです。その祝福を私たちから取り去ることのできるものはどこにもないのです。もしもこの命が尽きるようなことがあったとしても、私たちは神様の祝福のうちに命の終わりを迎えるんです。私たちが毎週いただく神の祝福というのはそのような力強い祝福であります。今コロナ禍において私たちは今までの礼拝式次第から短縮した形で神に礼拝をお捧げし続けています。その中で改めて礼拝式順の中の諸要素について、それが一体一つ一つどういう意味を持つものなのか問い直す声が長老会の中でもちらほらと聞こえ始めています。コロナ前に私たちが使っていた礼拝式順っていうのは、まあ、当たり前のフルスペックの礼拝式順だと私たちは、まあ、私たちの常識として思っているわけですけれども、実はこれは明治時代に宣教師たちが持ち込んだものが元になっている式順であります。 日本キリスト教団の多くの教会が採用しているものと、まあ大体同じものであります。けれども実を言えば、この我々がコロナ前にずっと捧げてきました礼拝式順というのは、キリスト教会の礼拝式順の歴史から言えばかなりシンプルなものであります。まだ洗礼者が生み出されず、洗礼を受けていない者たち中心の講義所での集会はこういう形の礼拝になるだろうなという、まあ、そういうスタンスで作られたものではないかと言われています。礼拝のフルコースの形というよりも状況に合わせた簡素な形であったというわけです。いわばコロナ禍によって今我々の礼拝式がさらに簡略化されているように、宣教地の日本において簡素化された礼拝式順、それが我々が普段常日頃から捧げている式順だと言われるのです。聖餐が祝えない礼拝、賛美歌が歌えない礼拝っていうのが全く当たり前のものではないように、本当は礼拝式順っていうのはその一つ一つの式順の意味をわきまえて捧げた方が良いだろうと思います。むしろそのような簡略化を思いがけずリアルタイムで経験し、そこに本当に我々が声を出して使徒信条を告白しないのはいいのだろうか、主の祈りを声を出して回収みんなで祈らなくていいのか、賛美しなくていいのか、それで礼拝と言えるのか、そういう疑問を持つようになった私たちであるからこそ、改めて礼拝式順の各要素について問い直すことは神様が私たちに与えてくださっている導きであるかもしれないと私は思い始めています。ぜひその中で祝祷、祝福ということについても、まあ、今日からお一人お一人がじっくり考え始めていただければいいなと私は思っております。さて、この祝福の言葉の内容自体ですけれども、主イエスキリストの恵みと始まるところが考えてみれば不思議なことではないでしょうか。すでにここまで父子聖霊の祝福と自然に語ってまいりました。つまり私たちの非常に慣れ親しんだ自然な感覚としては、父なる神様、子なるキリスト、聖霊と続いていくのが当たり前のように思います。礼拝の中で告白いたします使徒信条という教会の基本的な信仰告白の言葉においても、その取り上げられる順番は父なる神様への信仰を告白し、次に子なるキリストへの告白へと続き、最後に聖霊なる神様への告白へと至ります。ところが今日の箇所でのパウロの祝福の言葉というのは、キリストの恵みを語るところから始めます。まあ、不思議なんですけれども、しかし腰を落ち着けて考えてみますと、実際私たちの信仰の経験においては、まさにパウロが告げる通り、主イエスキリストの祝福が最初に来るものであります。私たちが父なる神様の恵みを知るということ、私たちが神様の愛を知るということ、それは全部イエス様を通して初めてできることだからです。イエス様を見れば神様の恵みがわかる、イエス様を見れば私たちが神様に愛されていることがわかる、イエス様を見れば神様の祝福が決して取り去られない形で私たちに注がれていることがわかる。逆にイエス様を見なければ主なる神様の恵みも愛も祝福も途端にあやふやで心もとないものとなっていくのであります。すでにお話ししましたように、 礼拝から送り出された日々の生活において私たちが出会わなければならない幸不幸、そういうものに翻弄されて、あ、今神様が私たちを祝福してくださるとか、神様が私のことを見てきてくださらないとか、そうやって神様の祝福を信じたり疑ったりしてしまうのは、神様の祝福の印をイエス様以外のところで探してしまうからだと思います。神様が私たちを愛してくださり、私たちを祝福してくださっている証拠を、例えば私たちの健康状態とか経済状況とか家庭生活の円満さとか人間関係の順調であることの中に見出そうとするならば、がっかりいたしますよ。絶望せざるを得ないと思います。そのような信仰は先日めて言えば、主イエスの前に一人の目の不自由な人を連れてきて、この人が生まれつき目が見えないのは誰が罪を犯したからですか、本人ですか、それとも両親ですか、そういうふうに問うた弟子たちと同じ思い違いに生きているのです。しかしイエス・キリストを見るならば、私たちはこのような思い違いから目が覚めるのであります。十字架のキリストは罪人の兄弟であられます。たとえ自業自得の結末を迎える者に立っとってさえ、祝福の神となってくださるのであります。パウロはローマの信徒への手紙第8章38節以下で、次のようにこのキリストにおける人間から取り去られることのない神様の愛ということを告げて褒めたたえています。パウロはこう言うんですよ。私は確信しています。死も命も天使も支配するものも現在のものも未来のものも力あるものも高いところにいるものも低いところにいるものも他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできないのです。キリストを見つめているならば、たとえ自分の置かれた状況に絶望せざるを得ないという時があったとしても、絶望に沈みきってしまうということはありません。むしろその苦しみの中にあっても必ず喜びが湧き上がってまいります。神様はこんな私をなお見捨てておられないんだ、こんな苦しい時にも神様の愛は私から取り去られることがないんだ、その神様の愛、恵み、祝福とは、いついかなる時にもイエス・キリストがこの私たちのうちにおられるということです。私たちがいついかなる時にもキリストのもの、神のものとなりきっているということです。このような神の愛を証しするキリストの恵みであるということに気づきますと、父子聖霊の名において今日の箇所で告げられているキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりというものは、これはそれぞれ別々の祝福を一つずつ数えているような言葉ではなくて、まさに三位一体となって私たちに出会い、私たちを捉えようとする一つの神様の恵みの注ぎを語っている言葉ではないか、そのことが分かってまいります。それらは独立別々の恵みではなくして、一つの縁のような恵み、キリストの恵みに出会うと神の愛が分かる、キリストの恵みが分かると聖霊の交わりの中に入れられる、またそのこと自体が神の愛であり、キリストの恵みを分かるようにするのが聖霊の交わりだというふうに 非常に循環的な恵み、まるで父子聖霊のダンスの中に私たちを誘い巻き込むような生き生きとした恵みの言葉であるということがわかるのではないでしょうか。けれどもなお聖霊の交わりということについて立ち止まって深く思い巡らしてみるならば、この聖霊なる神について次のような確信を持って良いと教えられます。すなわちイエス・キリストの恵み、神の愛と同じように聖霊の交わりもまた私たち全てのものに与えられているという、これを神の祝福の宣言として聞くことが許されているということです。三位一体の神のうちにおいて一番私たちが理解しかねる聖霊、あやふやに考えている聖霊ですが、この聖霊の交わりもまた実現するかしないかわからない祈りの事柄ではなくて、私たちすべてのものがすでにその中に入れられている祝福の宣言に属する事柄であります。これはだからといって聖霊を感じるとか感じないとかそういったことによって確かめられるようなものではありません。そうではなくて、私たちが今イエス・キリストの恵みを信じることが許されている、そのキリストの中に決して私たちを離すことのない神様の愛の大波のような迫りが私たちに出会っているということを信じることが許されている、それらのものは実現するかしないかあやふやなものではなくて事実そのようなものとして私たちに注がれている神の祝福の現実、同じように私たちは聖霊の交わりの中に置かれているのです。交わりと訳された言葉ですけれども、これはコイノーニアというギリシャ語が使われています。聖霊のコイノーニアがあなた方と共にある、それは聖霊ご自身と教会との交わりのことを指しているのでもあると思うし、またそれだけでなく聖霊が作り出してくださる人と人との教会の交わりのことでもあるでしょう。聖霊ご自身が神と私たちを結んでくださる、また人と人と神の家族として結んでくださる、どんなに離れたものであってもコリント教会とパウロを一つの交わりへと結んでくださった主なる神は、聖霊なる神は隔たった者同士を一つに結びつけてくださる。ところでこの交わりと訳されたコイノーニアという言葉ですが、教会の歴史においてはさらに聖餐の食卓を表す言葉として用いられてきました。聖霊なる神が作り出してくださる神と人とのコイノーニア、人と人とのコイノーニアが一体どこで見えるものになるかといえば、これは聖餐の食卓であります。長いお休み期間を経て私たちはこれから聖餐を祝おうとしています。その食卓は見えないものとしてはすでに実現されている神と人との交わり、人と人との交わりを改めて目に見えるものとして私たちに示すために神がお定めくださった祝いの食卓であります。そのキリストにおいて神の作り出された取り去られることのない恵みがまだ誰の目にも明らかな事実ではなく、まだそれは多くの者には隠された現実であり、ただ我々教会の見る信仰の現実にとどまっています。それゆえ私たちは今日の聖餐の食卓もまた全てのものと共に分かち合う食卓とすることはできていません。その意味では私たちのこの聖餐の祝いは全てのものが預かる神の国での食卓を 何とか映し出そうとする小さな小さな食卓に過ぎないものであります。けれども分断と争いこそが真実であるように見えるこの世にあって、隔たったもの、決して分かり合えない人間同士が神によって一つの交わりの中に迎えられているんだ。世の終わりに全ての人の現実としてそれが明らかになるんだ。その印として私たち教会は小さい食卓ですけれども、聖餐を祝わせていただくのであります。この聖餐に預かるとき、パウロがこの手紙の前編にわたって語ってきた神の恵みが私たちを生かしていることを経験し、またこの身をもって世に明かしするのであります。この交わりに入るのに足りないものなどどこにもおりません。信仰がなければならないですけれども、その信仰すらも神が与えてくださるものであります。父子聖霊なる神がこの祝福の中にもう皆さんを、貧しい私たちを迎え入れておられるのであります。祈りを捧げます。主イエスキリストの父なる神様、決して取り去られることのない祝福、御子の恵みを深く味わわせてください。今から祝う聖餐によって御子の十字架を私どもが世に告げつつ、また洗礼において始められたあなたに仕える生活を新たにすることができますように、私どもをキリストの体と一つと結び合わせ献身に生かしてくださいますように、主の御名によって祈ります。アーメン。賛美をいたします。賛美歌の284番一節賛美いたしますが、会堂に集まるお集まりの方は心の中で賛美をしてください。
主の体と血に対して罪を犯すことになります。誰でも自分をよく確かめた上でそのパンを食べ、その杯から飲むべきです。主の体のことをわきまえずに飲み食いする者は自分自身に対する裁きを飲み食いしているのです。私たちは今主イエスキリストが定めてくださった聖餐に預かろうとしています。主イエスキリストは私たちのために十字架にかかり、その死と見苦しみとをもって罪をあがない、何の勲おしもない私たちを招いて神の子とし、ご自分のよみがえりの命に他ならぬ永遠の命を与えることを約束してくださいました。このように主イエスキリストは私たちを愛して、計り知ることのできない恵みを常に覚えさせるためにこの聖餐を定めてくださったのであります。そして常に私たちと共にある聖霊は、この主の定められた食卓の交わりが 主ご自身が臨在される場であることを確かなこととしてくださいます。この主の招きの言葉を確信と喜びとをもって聞き取り、心からなる悔い改めをなし、共に聖餐に預かる兄弟姉妹のための祈りを新しくし、喜びの食卓を共に囲みたいと願います。聖餐は心に信じ、口で公に言い表した信仰によって預かるべきものでありますから、改宗の中でまだ洗礼を受けていない者、小児洗礼を受けながらまだ信仰告白式を終わっていない者はこれを受けることができません。すでに洗礼を受けた者、小児洗礼を受け信仰告白式を終えた者はどこの教会員であっても共に聖餐に預かってください。なお売産停止の会期を受けている者はこれに預かることができません。もう一言申しますが、聖餐というものは洗礼によって与えられた命の更新、その命を養っていただくものであります。聖餐というのは洗礼を受けた者たちにとって意味のある食卓であります。しかし神はどなたをも洗礼へと招いておられます。どうぞ洗礼の志が与えられた方は牧師までまた長老までお申してくださいます。祈りをいたします。私たちの羊飼いなる主イエスキリストの父なる神様、あなたに名を呼ばれ、あなたに導かれ、ただいま私たちを養うためにあなたがご用意くださった喜びの食卓へとつかせていただけることを感謝いたします。今若たれ食されるパンと杯は、あなたがどんなに深く私たちを愛しておられ、憐れみ深い主人として私たちに尽くしてくださったかというキリストの十字架と愛の印です。この食卓に預かる私たちは、私たちの命を守る者は自分自身ではなくあなたであることを改めて思い起こし、またそれを公に告白いたします。どうか今己に固執する思いから私たちを解き放ち、聖霊によって心を高くあなたのもとにあげることができますように。キリストの十字架と復活によって罪許され、あなたの子とされた私たちがこの食卓においてあなたとの親しき交わりのうちに悔い改めの喜びに今生き生きと生きることができますように。この食卓によって力を得、与えられた洗礼の命を更新し、また伝道の使命に励むことができますように。この食卓に預かることのできないとも、しかしあなたが洗礼へと今も招いておられる一人一人を一日も早くあなたの群れに連れ戻してください。この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。招きの言葉、神はその一人子をお与えになったほどによう愛された、一人子を信じる者は一人も滅びないで永遠の命を得るためである。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値します。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。アーメン。分散をいたします。配散の長老は前に出てきてください。 これはあなた方のために与えられる主イエス・キリストの体です。この杯はあなた方のために流される主イエス・キリストの血による新しい契約です。難しい方がいたらお手伝いして差し上げてください。長老が中心となって。で、ゴミは各自お持ち帰りいただきたいんですけれども、少し汁が残っているとカバンなんかを汚しちゃうと思いますので、さっきの手を拭いたアルコール麺を先に中に。でその上で蓋をしていただければこれできれいに持ち帰ることができると思います。それ それでは生産感謝の祈りを捧げいたします。主イエスキリストの父なる神様、あなたがくださった洗礼の恵みによって始められた新しい命を養う生産の食事に今久しぶりに預かることができましたことを心より感謝いたします。この食事によって私たちは誠に世に仕えるキリストの体として、この世のただ中に教会という形を持って置かれていること、また私たちには具体的な宣教の使命が与えられていることを思います。しかしまたその技はあなたが備えてくださる恵みによってなされていくものだということをも教えられます。この見える言葉なる聖餐によって私たちの心と体の全体が清められ、私たちのキリストを証しする言葉もまた主のものとして用いられていくことを信じます。どうぞ私たちをあなたの御用に用いてください。この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。
献金をお捧げいたします。奉仕者の方はよろしくお願いいたします。
宣教者を通してあなたの御心を教えられ、重ねて感謝いたします。新しい1週間、私たちがそれぞれの立場で地の塩、世の光として歩むことができますよう支え、導いてください。今捧げた献金はあなたの恵みと憐れみに感謝して捧げる私たちの献身の印です。あなたの御用のために私たちを用いてください。この祈りを私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
それでは総額のみで正英544番を賛美し、祝祷でよろしい。祝祷構想を持って礼拝を終わります。
主があなた方を祝福し、あなた方を守られるように。主が御顔を向けてあなた方を照らし、あなた方に恵みを与えられるように。主が御顔をあなた方に向けて、あなた方に平安を賜るように。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。